今日は埼玉県美奈野町立美奈野中学校の国語教師、荒井義則さん、55歳のお話です。荒井さんは中学校教師になって5年目の28歳の時、突如網膜剥離を発症。34歳の時に視力を失い、教師生活を断念せざるを得なくなりました。しかし、懸命にリハビリを重ね、46歳の時に中学校へ復職、現在も教鞭をとっています。荒井さんのその姿は、8年前の平成21年に総合テレビで放送した NHK 土曜ドラマチャレンジズで、俳優佐々木蔵之介さんが演じた主人公のモデルにもなりました。荒井義則さんが視力を失う前、埼玉県秩父市立秩父第一中学校に赴任していた頃に、その中学校に通学していた荒井信弘アナウンサーがお話を伺いました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荒井さんも私もふるさとはここの埼玉の山にある秩父ですけれども、
はい、
で私も同じ秩父第一中学校にいたわけですけれども、まあ、いわゆる今でいうイケメン先生で、
いやいやいや、
もう女子生徒の人気を独占していましたよね。
いや、とんでもないです。でも本当に24、5歳の時でしたからね、一番若い時でしたので、はい、
熱血イケメン先生ぶりを、
いやいやいや、
よく評判で聞いておりましたけれども、
とんでもないです、はい。
で今は、埼玉県の秩父、まさにご出身の美奈野町美奈野中学校で先生をされていると。今はこう美奈野中学校でどんなふうに教員生活を続けてらっしゃるんですか？
はい、2年前から母校であります美奈野中学校で、教壇に立たせてもらってるんですけれども、教科は国語です。今、1年生3クラスあるんですけど、その国語を3クラス担当してます。はい、まあね、これを聞いてらっしゃる方は全盲の人がどうやってね教えるんだろうなってね想像ができないでしょうけども、教科書は全部点字の教科書を使ってます。
はい、
で生徒はね普通の教科書を見てるわけなんですけれども、私は、点字の教科書で、それをまあ覚えて授業に臨んでます。で黒板に書いたりするときは定規を、磁石のついた定規を当ててまっすぐこう書けるように、それからここからここまで書いたんだというのが分かるように定規を当てて黒板にも書いてますし、生徒の一人一人の生徒の机の天板の裏側に名前を点字で打ってシールを貼っておきます。だからどの位置に生徒が座っているのかというのも、把握してます。
つまりその授業の中でその机と机の間を歩いて、その点字を触りながら歩いていらっしゃるということですか？
そうですね、机の間をこう回って見ていて、この一生懸命ね今、ノートに書いてる子は誰かなって、ね、話しかけないと分かんないですけども、あ、点字のそのシールはで確認して、あ、この子がこう今一生懸命、ノートに書いてるんだなっていうことを把握してます。
そのノートに字を書くそのペンの音で分かるんですか？その書いてる
の。あ、そうですよね、分かりますし、ただあれ何もしてない、あ、先生そこ休みですとか言われたりしてね
そういうことはある、ね、その日は生徒さんがいないという、あれと
か、はい、あとは各自、朗読しなさいなんて時もね、机の間を回っていきますから。 あとは4月の、授業開きっていうんですか、最初の授業の時に、生徒一人一人に自己紹介をしてもらいまして、それを IC レコーダーに録音して、年がら年中聞いて、できる限り早く生徒の声で名前が分かるようにと努力してるんですけれども、
今、1年生の3クラス教えてらっしゃるとおっしゃってましたけど、だいたい100人前後の声をじゃあ覚えてるってことなんですか？
そうですね。で、中学で言うとね、毎年1学年卒業していきますから、また繰り返しですよね。
そうです
ね、年度が変わるとね、また新しい生徒が入ってきますので、覚えるように努力してますけれど、
はい、毎年毎年ということになるわけですね。
そうですね。
例えばその音源ってどういうものなんですか？
例えばですね、
出身小学校は、皆野小学校です。趣味は、素振りをすることです。
出身小学校は皆野小学校です。趣味特技は音楽を聴くことです。
こんなふうに4月の段階なので、出身小学校なんていうのも聞いたりしてます。ですんで、自己紹介の最後には、
オンリーワンは最新曲や好きな曲をたくさん聴くのは僕だと思います。
その子のオンリーワンを聞かせてください。
オンリーワン、
はい、
その生徒さんだけの一番のことっていう、
自慢できたり、このクラスで僕だけです、私だけですっていうのを聞かせてください。もっと大きければ、この学年でこの学校で私だけですっていうのを聞かせてくださいと言ってるんですけど、まあ、これをオンリーワンと言ってますけど、これを必ず、自己紹介の最後に入れてもらってます。生徒に言ってることなんですけど、みんな違う、生徒一人一人違うんだよ、違うことっていいことだよねってことは、いつも生徒に伝えてます。
その人と一緒じゃなくて違うことも大事だっていう、まあ、先生の思いもあるわけですかね。
そうですね。私も、他の、先生とちょっと違うだろうけれども、まあ、これもオンリーワンかなと思ってますので、はい、生徒にも、自分のオンリーワンを大切にしてほしいとは言ってます、はい、
その新井さんが先生になろうと思ったのはいつぐらいからだったんですか？
そうですね、高校生ぐらいかな。金八先生ってドラマがあったんですけど、
はい、
その金八先生にこうなんか憧れてましたね。漠然とですけれども、あの当時結構ね、学校が荒れてた時期で、でもやっぱりどんな子もこう金八先生が救っていく、あれに心打たれましたよね。ですから、そういうなんていうんですかね、学校にこう適応できない子もなんとか救っていきたいなっていう思いはありましたよね。
そういった思いも持って中学校の先生になりました。
はい。
その時のお気持ちはいかがでしたか？
希望していた中学校の教壇に立つことができて、本当に嬉しくて、思いっきりやってましたよね。はい。で、教師になって2年目になった時に、サッカー部の顧問になり、そのサッカーの面白さに、はまってしまって、授業より、国語の授業より生徒と共にこうグラウンドを走ってる、そういう教師でしたね。放課後は生徒より先にグラウンドに スパイク履いて立ってたっていう感じですよね。
そうした中でその体に異変が起き始めたのはどれぐらいの時だったんですかね。
28歳の頃ですね。結婚して2年目、長女も生まれて、そして初めての、中学3年生の担任ということで、私生活でも仕事でも一番充実してた時期じゃないかなと思います。
具体的に言うとどういうことが一番最初にあったんですか。
28歳の、11月だったと思うんですけれども、やっぱりグラウンドでサッカー部を見てた時に目の前にたくさんこう小さい虫が飛んでて、手で追い払ってっても虫がねいっぱいいるわけですよ。で今日なんか虫が異常発生してるよねなんて生徒に言っても、先生そんな虫飛んでませんよとか言われて、おかしいなと思って、で、家に帰って次の日の朝ですね、起きたら右目にこう上から黒い暗幕が降りてきてる状態で、視界の3分の2ぐらいがもう暗幕が垂れてきてる状態で見えないんですよね。でこれは大変だということで、すぐ眼科へ行ったんですけれども、そこで言われたのが、網膜剥離という、目の奥にある網膜が剥がれてしまう、で放っておくと失明してしまいますよということで、すぐ、大学病院を紹介されて、緊急手術ということになりました。
その手術は結果はどうだったんですか。
網膜を元の位置に戻して、残っている網膜の視野で生活していくということで、物が歪んで見えたりとか、視力も落ちましたし、ちょっと大変でしたよね、見え方が。はい、でも1ヶ月程度休んで、すぐ3年生のもう担任だったもんですから、12月には仕事に戻って、片目が見えづらい状態でしたけれども仕事に没頭しましたよね。ところが翌年また、網膜剥離が再発してしまって、また手術、これを繰り返してしまったんですね。で、ほぼ右がほとんど見えない状態になりました。はい、ただ、片目がほとんど見えない状態でも、私自身は同じようにできるっていう気構えでいたんですけども、周りがそういう状況を許さずに、片目では十分に仕事ができないので、養護学校、現在で言いますと特別支援学校ですけれども、そこへ移動して、新井先生の健康を保つように、そんな感じです。でも私も自身は納得できなかったんですけども、だから、心の中では目が落ち着いたら必ず中学校に戻るんだという気持ちで、移動しました、養護学校へ。
ただ左目も徐々に状態が良くなくなってしまったわけですかね。
そうですね、養護学校へ移動して、3年目の時に今まで見えていた左目も網膜剥離を起こして、34歳の時ですかね、ほぼ全盲状態になりましたね。
その視力を失った時どんなことをお考えになってましたか？
そうですね、まあ半年ぐらい入院をしていて、もうこれ以上回復の見込みがないということで、養護学校も、休職をして、家に戻ってきたんですけれども、まあほとんど寝ていましたよね。横になってて、知らない間にこう涙が出てる、もうそうですね、絶望のどん底ですね。こんな不幸な思いをするのね、世界中で自分だけだと、まあ家族の中でも見えないのは自分だけだと、見えないものの気持ちは分かんないだろうと、だから周りの家族あるいは周りの声かけも受け入れられませんでしたよね。気づくと生きてても仕方がないな、気づくとこのまま見えないんだったら死んでしまいたいなんていうことを思っていた時期です。はい、
その死んでしまいたいって思いを持ったとしても、そこを踏みとどまったのはどうしてでしょうかね？
そうですね、ある時妻に、こんな見えない状態だったら死んでしまいたいってことを言った時に、妻から、お父さんだけね死ぬなんてずるいと言われました。そんなにね楽になりたいんだったら子供たち3人家族5人で死にましょうよと迫られたことがあります。でそれはできないと、そんなことはできないと、だったら行きましょうよということで、踏みとどまったっていうところでしたかね。はい、である日ですね、妻が私を無理やり車に乗せて、行き先は告げずにどこ行くんだっつったら、いいから来なさいということで無理やり連れて行かれたのがご夫婦で、視覚障害がありながら、マッサージを開業されている方で、その人に会いに行きました。でご夫婦でマッサージ業で、一生懸命働いて子供たちも大学に出してなんて話を聞きました。
そのお話聞かれてどう思いましたか？
すごいなと、立派だなと思ったんですけど、やっぱり自分にはそんなことできないなと思いましたよね。でまた違う視覚障害者の方にも会いに行ってなんていうのを繰り返しているうちに、まあこのままね、何もできずに家にいるのも困るから、身の回りのことぐらいできるようになんなきゃいけないかなということで、眼科的リハビリテーションを受けるように勧められて訓練施設に入って訓練を受けることになりました。
眼科的リハビリテーションというのはどういうものですか？
あまりね、聞き慣れないことだと思うんですけど、要するに、白い杖、白杖を使っての歩行訓練ですとか、指先で点字を読む、これを触読というんですか、点字の訓練、それから、日常生活訓練ですね、料理の仕方ですとか、音声パソコンを使って、文字通りブラインドタッチの練習ですよね。それによって文章が打てたりということがありましたので、そういった訓練を ほぼ、1年間ですね、泊まり込みで訓練を受けました。
そのリハビリの期間はどんなことを考えてらっしゃいました？
そうですね、一番大きかったのは、仲間がいたっていうことですね。家に、引きこもっていた時はもう自分一人だと、家族の中でも見えないのは自分一人だと、だから誰も自分の気持ちは分かるまいと思ってたんですけれども、そういうリハビリ施設に入って、やはり中等で視覚障害になった人たちに出会って、あ、自分だけじゃないんだ、こんな苦しい思い、悲しい思い、辛い思いをしてきたのは自分だけじゃないんだ、他にもいたんだっていう、同じ境遇の人に会ったっていうことがやっぱり大きかったですね。それから、家にこう引きこもってた時は何もできなかったわけですよね、自分ではね。それが、リハビリを受けて白い杖、白杖を使ってこう歩けるようになった。それから点字で本が読めるようになった。それから、パソコンでメールが打てるようになった。少しずつですけどできることが増えてきて、できることを増えてきて喜んでいる自分がいたんですね。家に引きこもっていた時は、ああでもできない、テレビも見れない、車も運転できない、本も読めない、できないできないできないことばっかり数えて、また嘆いていた、泣いていた自分がいたんですけれども、リハビリをするようになって、少しずつですけど、あ、一人でコンビニまで買い物行けた、あ、この本が一人で読めた、あ、自分で、パソコン打てた、できることを喜んでいる自分がいたわけですね。だから見えないってことは全く変わらないんですけど、自分の中で180度近い、転換になったのかな、マイナスからプラスへの180度近い転換ができたのがこのリハビリだったのかなと思います。で、同じように仲間と一緒に訓練を受けていたんですけれども、ほとんどの仲間がリハビリが終了すると、次のステップとして、アンマハリキューの勉強をするためにまた次のステップに進むという、で、自分はどうしようって言った時に、私にずっと声をかけてくださっていた、当時、県立岩槻高校で、
埼玉県内の高校ですよね。
そうですね、埼玉県の高校で物理を教えていた宮城道夫先生って方が、この方も、視覚障害がありながら、高校で教えていたんですけれども、その方が私にずっと、新井さんも工夫と努力で必ず教壇に戻れるよって、こうずっとね、声かけてくださってたんですけれども、そのことを思い出して、もしかしたらって気になったんですね。
具体的にはどういうふうにお話が進んでいったんですか？
給食から復職する場合は元の学校へ復職しなければいけないという大前提があったもんですから、
はい、
当時のね、養護学校へ復職しなければいけない、もちろん全盲で、知的の養護学校に復職っていうのは全く前例もないですし、じゃあ一体どうやって教えるんだっていうことから始まりますよね。もうずっとね、県の教育委員会と話し合いですよね。その頃、宮城道夫先生たちがノーマライゼーション教育ネットワークという、会を 立ち上げていたんですね。中途で障害がありながら教師を続けようという人を支える会を、宮城道夫先生が結成されていて、その会の方たちと、県教育委員会と話し合いが始まりました。ただ県教育委員会との話し合いの中で、復職訓練という形で休職中でありますけれども、お試し期間というかできることを見つけていこうっていうことになりまして、訓練として養護学校へ働くようになりました。
養護学校ではいかがでしょうか。
そうですね、本当に模索をしてましたよね。試行錯誤ですよね。本当にできることを必死で模索してた時期ですよね。それこそリハビリの時と同じでね、できないことを数えたらもうキリがないと。何ができるのか、どういう工夫でできるのかっていうのをずっと考えていた時期ですよね。この復職訓練という形でほぼ1年近くやりました。で、その会あって1年後には養護学校へ無事復職ができました。で、養護学校に復職がかなって、働き始めてからやはり本来の目的の、中学校へ戻りたい、全盲になったんだけれども中学校へ戻りたいっていう働きかけは、宮城道夫先生たちのノーマライゼーション教育ネットワークのメンバーと、県教委でずっと交渉をしてきました。全盲であっても中学校でできるんだということで、ずっと毎年働きかけたんですけれども、なかなか叶わずに、今度は、盲学校、現在で言いますと特別支援学校花輪保健一学園というところだったんですが、そこへ、移動となりました。その当時は、盲学校高等部に属してましたので、視覚に障害がある高校生たちと接していました。でも本当にいろんな状況、目の状態も生徒もそれぞれ違いますし、家庭環境も本当に厳しい生徒もいましたんで、視覚障害者の現実を知ることになりましたよね。ただやっぱりそんな中で、生徒たちに言ってたのは、やがて、視覚に障害があっても社会で精一杯働いてほしい、仕事に社会参加してほしいってことを常々言っていました。
まさに新井さんが体現されていたわけですよね、そのことを。
そうですね。でも、やはり、自分の中でも本来の中学校へやはり戻りたいという気持ちはずっと捨てくれずに、9年間養護学校へ復職してから9年間ずっと県の教育委員会と交渉を続けてました。なんとか中学校へ戻りたいということで、はい、ところがですね、実際にはですね、交渉を続けてきたんですけれども、やはり、前例がない、こう教育委員会にもやっぱり拒絶されていて、8年目9年目あたりに県の教育委員会の話し合いの窓口に立ってくださった方が、新井さんが考えている趣旨はよくわかると、で、私もそうあってほしいと思うけれども、どうしても受け入れ先の中学校がないんだということで、申し訳ないって頭を下げられちゃったんですね。 でもうこれダメだと思って、その交渉の帰りに、ノーマライゼーション教育ネットワークのメンバーと県議会の議員会館に飛び込んだんですね。で、そこで、誠実に私たちの話を聞いてくださった議員の方が、県議会で取り上げてくださって、で、県知事の方でこういう人がいるのでぜひ受け入れるとこがないかということで投げかけていただいたのに、真っ先に手を挙げてくださったのが、長瀞町の町長だったんですね。で、なぜ当時長瀞町の町長が手を挙げてくださったのかなって思ったら、以前小さい集会でしたけど、そこに講演会をやった時に長瀞町の町長さんご夫妻で聞きに来てくださっていて、私の話を涙を流しながら聞いてくださったということがありまして、最後の締めの言葉にいつも将来の希望は中学校で教壇に立つことだっていうので結んでいたもんですから、それが実を結んだのかななんて思ってますけれども、本当に嬉しかったですね。
そうですよね。中学校に復職されて新たに気づいたものって何かありましたか？
そうですね、人の優しさ、人の思いやりがこう肌で皮膚感覚で分かるようになったって思いがありますね。本当に人の心がこう見えるっていう思いがありますよね。見えてた時にいろいろ話しかけてくれた方も話しかけてくれなくなったり、逆に見えてた時はそんなではなかったんだけど、とっても親切に声かけてくださる方もいたりとか、教師でも対応が違うので、あ、この人はこういう心持ちだったんだっていうね、まあいい意味でも悪い意味でも、心が見えちゃったなっていう感じもしますよね。でもね、若い頃と違いますしね。で、若い時にもう本当にね、サッカー部でこうがむしゃらにやってた自分がいて、全盲となって中学校へ戻ったんですけども、その時はもう46歳でしたね。ですから、かなり、時間がかかったんですけど戻るのに。でも、自分にとっては決して無駄な時間ではなかったなと思います。というのは、もう、同じようにグラウンドをね、サッカー部の子と一緒に走り回ることはできないし、結局若い段階で例えば30代で戻ってたとしても、同じようにグラウンド走ったりできない自分でいたたまれなかったんじゃないかなと思います。で、長い間かかって、中学を戻ったんですけど、もうその時は46歳になってましたので、自分のできることっていうのは他にあるんじゃないか、つまりね、若い頃と同じようにはもう体だってね、たとえ見えてる人でも20代と40代ではね、違いますから、今まで中学を戻るの時間かかったけれども、一つも無駄なことはなかったし、むしろもっと生徒にこう寄り添って、困ってる生徒に近づいて、こう自分のできること役割がこう新たに 発見できたのではないかなと思います。
新井さんが中学校の先生に復職されて、その中学校の生徒さんに伝えたいことっていうのはどんなことなんでしょうかね。
そうですね、社会にはね、いろんな人がいて一つの社会を構成しているわけですけれども、ところが今の小学校中学校にはね、障害を持った児童生徒はあまりにもいないですよね。ましてや先生にも障害がある先生がというのはほとんどないと思いますので、いわば学校は社会の縮図ですけれども、障害児障害者がいない社会だと思うんですよね。でも早いうちにその障害のある人と接した方が、私は子どもたちにとって意義があることだなと思います。というのは、今の中学生が社会出て大学に行って、それから職場でやっぱり障害のある人に出会った時にどう接していいかわからないと思うんですよね。もしかしたらその、ね、テストの成績を上げることより小学校中学校早い時期にこういろんな人と接するってことは本当に必要なんじゃないかなと思います。
その見えていた時代があるからこそのこう思いっていうのがありますか。
私まあいわば中途障害っていうことで、見えてた生活と全く見えない生活両方やってるので、よくね、障害を克服してですとか障害を乗り越えてなんて言われることはあるんですけど、自分の中では全くそういう意識はなくて、見えない自分と徐々に時間をかけて折り合いをつけていくっていうところですね。
今も折り合いの最中ということですかね。
まあそうですね、やっぱり見えてるやなとか、車運転できたらななんてね思うこともありますし、はい、夢でもまだ見えてますもんね、しっかりね。
今55歳でいらっしゃって、
はい、
新井さんが今後取り組むべきこと、新井さんご自身がこう使命と思っていることはどんなことでしょうか。
まあ、しっかりとしたサポートさえあれば、全盲でも教師ができるということを示していき、ノーマライゼーション教育ネットワーク、今私が代表をしているんですけれども、私も当初は、ね、全盲になったら教師続けられないと思ってましたけれども、それの道を作ってくれた応援してくれたのはノーマライゼーション教育ネットワークですし、もっと若い人の中には視覚障害の人もいるし他の障害の人もいるだろうけれども、そういう人にも希望を持ってもらいたいなと思いますし、そういう社会になってほしいなと思ってます。随分マスコミ等で、ね、全盲の先生ということで、取り上げることが多いんですけれども、私が希望することはもう、ね、マスコミに取り上げる価値がないほど珍しくない、見えない先生がいてもいいじゃないですか、もっと車椅子の先生がいてもいいじゃないですか、いろんな先生がいてやっぱり学校だと思いますし、それが社会だと思いますので、障害者に限らずいろんな人がいて一つの社会を形成しているわけですから、もっともっと多様性があっていいんじゃないかなと思います。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
明日への言葉、埼玉県美濃町立美濃中学校で国語の教師を務める新井義則さんに伺いました。